はい、それで今日はですね、イザヤ書の、この54章の後半部ですね、途中のことなどはどうしてこんなことが書いてあるのか、ちょっと読んだところではとてもわからないようなところがあります。これは54章の一節にありますように、新しい祝福というタイトルがあります。これはそのままその全体の内容を凝縮しているわけですね。このイザヤ書っていうのは新約聖書の時代のことをですね、非常に鋭く深く予言しているところがあるわけです。でここで言っていることを少し、まあ、今日のところもつながっていますので、言えばですね、子供が生まれない女、そういう夫に捨てられた女、そういうふうに非常にかつて見捨てられた、そのような人もですね、みんな喜ぶことができる。大変な喜びをすることができる。それはどうしてなのかっていうと、この五節にあったわけですね。どんなに捨てられたものでも、作り主なる神様があなたの夫となってくださるんだっていう、こういうですね、神様が私の夫になるやいう言い方は、旧約聖書でも他の箇所には恥ずかしくないわけですね。だって無限の大きいお方がですね、私の夫となる。直接的にはこのイスラエル民族に関して言われることですけれども、民族からですね、一人一人人に対してもこういったことが、まあ、新約聖書で前も見ましたように、一人一人の問題としてもこういうことが言える。それぐらい深い身近な存在になるんだと。そして神様夫になってですね、ちょうど夫婦が結びついた新しい子供ができるようにですね、良きものが、何か良きものがそこから神様が夫、私たちの魂の夫になれば、そこから生まれてくるということでもあるわけですね。まあ、そういったことで、その続きですね、深い憐れみを持って引き寄せるんだと。で、永遠の慈しみを持ってあなたは憐れむと言った、その続き、そういったことを新しい祝福なわけですよね。だからどんな人もですね、本当に孤独で何にも良いものを生み出せないということはなくなるんだと、まあ、そういったことを言った上で、今日のところになるわけです。ノアの洪水のような時に、もう今後二度と大きな洪水という形では残して滅ぼしたりしないと、それと同じように、再びあなたを怒り締めることはないって、これはですね、いつも終末のことを予見して言ってるんですね。この弱りの終わり、最終的な完成の時まで、遥かに見ていってるというところがあります。そういう時は来るんだということですね。生きている限りいっぱい罪を犯すんだから責められることはあるんだけど、この世の終わり、最終的な時、まあ、世の終わりっていうのはどんな時かもはっきりわからないようなことなんですけども、預言書っていつもその最後に完成の時があるっていうことを予告しているわけです。それでキリストが来られたら、その一種の世の終わりの時に来ると。そしてキリストと結びついたら、霊的に結びついたらですね、それが部分的にでも霊的にもですね、いわば部分的にも成就するというんですね。そしてさらにキリストの再臨によって完全にそれが成就すると。だからキリストが来られて聖なる霊が与えられると、こうした最終的な終末に起こるようなことがですね、霊的に部分的にすでに私たちに与えられるということですね。それでこのことが罪の問題に関しても言えるわけです。罪っていう心の中の良くないものがいつもじくじくとなんかこう責められていると。だけどその責められている時にイエス様を仰いで許してくださいと言えば、不思議と許されない。もう責めることはなくなるというんですね。だから生きている間から最後の終末でなくても、イエス様が来られたら、はい、終末の前味のようなものを味わわせてくださるということなんです。再びあなたを怒って責める。これは罪に関して言っているわけですけども、イエス様を仰いだらですね、いろんな罪があっても不思議と許されて、神様はイエス様を責めていないというのがわかるというわけです。確かにそういうことになるんですね。そして平和の契約も揺るぐことない。平和の契約、これはどういうことなのかちょっと分かりにくいということがあると思います。この契約っていうふうなことはとても分かりにくいですね、この聖書の中に。でもこれがとても大事だから、古い契約ということで旧約というんですね。 旧約聖書っていうのは古い契約の書という意味、新約聖書っていうのは新しい契約の書っていう意味だから、そういう意味でもいつも新約聖書、旧約聖書と言ってるから、とってもよくこの契約ということを使ってるということになるわけです。でこれはまさにこの新しい祝福ですから、ここで言う平和の契約というのは新しい契約なんですね。新約聖書で与えられる契約、そういったことを予言的にここで示しているということなんです。で、このことに関してはですね、どんなことなんだろうかということは、これを部分的に暗示するようなことをあちらこちらで、言われてきたわけなんですね。それでその一部をですね、あちこちで言われてるんですが、そうした契約の一番古いところは、十戒も一つの契約ではあったわけですね。十戒を神様が与えたと、そしてそれを受け入れますと言われた、そしたらそれをさらに祝福をすると、そういう契約なんですね。神様がそういう非常に重要なものを提示して、そして人々もそれを受け入れたと認めて、そして神様が与えた、そういう形の契約ですね。双方が受け入れるというような形の契約ということだったんですけども、それで、その契約というのことはいろいろあって、例えば詩編の89の、34からというところを見てもらったらいいと思います。詩編の89の34というところにも出てくるんですね。旧約聖書の927ページです。で29節にもあるわけです。89編の29節の方が先にありますから、29節の方を見てもらったらいいわけですね。927ページ、詩編の89の29節、これはですね、彼というのはこの20この詩編の同じ上の段にあるように、しもべダビデを指しておるわけですね。そしてダビデの子孫であるキリストをもここで予言的に言っているわけです。ダビデのことを言いながら、はるかにダビデの子孫として、完全なダビデの子孫のうちで完全なお方ですね。ダビデに聖なる油を注いだ。そして25節に、真実と慈しみはそのダビデと共にあると、その後、私は彼を長子とし最も高い位につける、永遠の慈しみを彼に約束する。で私の契約を彼に対して確かに守る、彼の子孫を永遠に支える。これはそのままですね、単なるダビデなくて、ダビデの完全な子孫として出てくるところにキリストもここで予言しているということになるわけですね。キング・オブ・キングズってことありますよね。イエス・キリストこそはあらゆる地上の王たちのうちの最高のもちろん王、支配者、愛と真実の支配者と、ここで最も王の中で最も高いくらい、ここにもすでにキング・オブ・キングズっていうのが言われているわけです。生きておったダビデはですね、あのパレスチナの小さなところのこの辺を周辺を支配しただけです。でイエス・キリスト様は全世界を文字通り、真実と愛を持ってご支配なさった本当の王なんですね。で私の契約を確かに守ると、私は彼の子孫を永遠に支えるんだと、彼の王座を天の続く限らされて、ここになったらもはっきりとですね、地上に3000年前に体を持って肉体を持っていったダビデ王のことではないということですね。彼の王座を永遠に支えると、これは彼っていうのはイエス・キリストの王座になるわけです。そういうふうに、永遠の慈しみ、この永遠ということが繰り返されてますよね、この29と30で。 キリストがまさにこれなったわけですね。永遠の慈しみを、神様の慈しみそのものを全部受けて、王座も永遠の慈しみで、私たちもキリストを信じて受け取ったら、キリストと同じような栄光を与えられるということで、これと同じようなことを与えられるんだと、まあ、そういうことも契約の内容になっているわけです。ですね、神様のこの御言葉が与えられ、それを私たちは信じて受け入れますと。そうしたらそれだけでですね、このように、キリストの永遠の王座に私たちも連なると。ね、これはですね、本当に、キリストってのは全てを持ってるお方だから完全に満たされた状態なんですね。完成した。だから平和っていうもともとのヘブライ語の意味は、前から何度か言ってるように、単に戦争が起こらないって意味ではないんですよね。コンプリート。全うする、完成するという意味。で、このようにキリストにですね、私たちが結びついて永遠にそういった続くような力を与えられる、祝福を与えられるということこそが、シャローム、平和になるわけです。この平和っていうのは中国語なわけですね、もともと。で、中国のニュアンス、あるいは日本語でも戦争がないということを平和は言いますが、もともと全く違うわけですね。元のある言葉はシャロームで、シャローム、満たす、完全にするという意味なわけです。で、部分的に意味重なっているから、中国の平和ということを当てたわけで、元は違うわけですね。そういうふうに、この結び平和の契約が揺るぐことない、その非常に完全にされた、全うされたそういう内容を与えられると。それを今度は言い換えたのが11になるわけです。11、12、13というのは、ちょっと読んだだけでは、なんでこんなこと書いてあるのかと、わからないようなものです。苦しめられ、嵐にもてあそばれ、慰め者もない都へと。これは、数々の攻略、進撃、破壊を受けた、まあ、エルサレムの都を暗示しているわけですが、ところがそれがですね、苦しめられ、嵐に求め、例えば散々そのように、破壊もされた。これ、嵐っても比喩的な意味ですよね。他国がいろいろ攻めてきてですね、そういう大変な状況になったことを言ってますが、けどもそれがですね、破壊し尽くされたようなものが、アンチモンとかサファイアとかエメラルドとか、我々にはまるっきり縁のないような、これみんな宝石の名前ですね。まあ、緑中石とかですね、この青い緑色とかですね、青い美しい緑、緑中、いろんなですね、こういう色とりどりの宝石、そういうものを作って、その都の礎石、土台石を積んでいくんだと。あなたのもとにもそういう宝石で固められ、塔もそういう宝石のような美しさで、飾られると。どういうことかといえばですね、崩壊して本当に力がなくなった都がこんな風に強固なもの、これ宝石っていうのを作っての宝石こそ一番硬いんですね。しかも美しいと。強固で美しいものによって再建されるという暗示なんですね。で、私たちもですね、苦しめられ、嵐にもて遊ばれて慰れもないような都、そのまま人間も象徴しているわけですが、そういう人間でもですね、この終末、最終的な段階になればですね、このように非常に強固な永遠的なもの、それまでは散々グラグラしてもて遊ばれたようなですね、悪の力にもて遊ばれて本当に痛めつけられたものでも、このように美しい強固なものです、この立て直されるんだと。そういう意味で、精一杯この人が受けた、この啓示ですね。啓示を、言葉が足りないものだから、こういう宝石の素晴らしさ、強固さ、美しさでもって、それを表現しているということです。まあ、こういうのは、サファイアやエメラルドなんてほとんど見たことがないような、我々にとってはですね、なんとなく縁遠いんですけど、そういうような、この、もう例えようもない強固さと美しさ、ですね。現状の人間は弱くて醜くて反対なんですね。すぐに脆い壊れる、どこにも美しさがないと、ところが全く変えられるんだということを言いたいわけです。で、ね、こういった宝石に例えるという方はですね、この黙示録にも部分的に出てくるわけですね。 これは今あの黙示録をやったりしてるから、学んでるんですね、水曜日で。で、黙示録の例えば4章を見てもらったらですね、新約聖書の457ページです。黙示録の4章の2節です。457ページ、黙示録の4章の2節。で、聖霊に満たされたら見えたって言うんですね。このように聖なる霊っていうのが与えられるほど、本来聞こえないものが聞けるし、本来決して見えないものも見えると。そして、全てのこと、大事なことが、教わるようになれるというわけです。それぞれ聖霊の与えられる度合いに従って、本来決して見えないものが見える。だから、学問とか研究、経験とかたくさんの知識を言うことと全く違うわけです。今日はこの時代から比べた本当に比較にもならない、もう大変な科学技術ですね。こんなパソコン、コンピューターやロケットやら月までビッとか、もう実に複雑なもの。そういうものができてるんだけど、だけどこういうものはどんなに科学が発達したとしてもこんな見えたりしないわけですね。本当のこういうものが見えないようになっているわけですが、ここでもですね、その神様、その玉座、天の神様のおられるところが見えた。その方は、壁玉やら、壁は紺碧の碧、青いですね、壁玉や赤い目の宝石ですね、そしてエメラルドのような虹が輝いていたと。ここでもですね、そういうふうに神様の強固さ、永遠性と美しさっていうものをこういうふうに宝石でもって、例えるしかなかったわけです。そしてまたその神様の前にはどういうものがあったかということですが、5節にはですね、玉座の前、神様がおられる前、5節ですね、灯火が燃えていた。で、それは神の七つの霊、この聖霊が燃えていたという表現でありますが、これは火に例えられるんですね。火というのはエネルギーの塊であるわけですね。悪を焼き尽くすようなものであるわけなんですけども、それから水、ここでもまた宝石が出てくるわけです。その神様のおられる前は水晶に似たガラスの実のようだ。今のようなガラスと違うわけですね。今のようなガラスはもうそんなのなかったわけです。水晶のような透き通ったもの。で、しかも水晶は非常に強固なんですね。そういう意味で今のガラスといえばパリンとある脆いものの象徴みたいな、ここは全然反対なものです。非常に強固な透き通った美しい、そういうものの海のようなものが広がっていたというんです。ですからこんなところもですね、今のガラスを思い浮かべ、窓ガラスを思い浮かべたらですね、何やこのガラスの脆いものがずっと広がっているのかと大きな間違いである。水晶のようなそういうものをですね、言葉は今のようなガラスってなかったわけなので、この言葉も全く意味が違ってしまうんです。こんなふうにですね、最も美しい強固なものっていうのを宝石に例えるっていうことが、こんなふうにイザヤ書の時代からもあったわけです。はい、そういうことで、このように、清いものは大変美しい、美しいものは清いということですよね。本当に美しいものは清いと、偽物の清さっていうのはありえない。偽物の美しさってもこれ清くはないわけですよね。人間がどんなにお化粧したところで本当の清さは絶対に生まれないところです。強固でもないということが分かりますが、でその後でですね、あなたの子らは皆主について教えも受け、そこで平和というのが出てくるわけです。でさっき言ったように、あなた自身こうにいつの間にかあなたということを言ってますけれども、信じる人たちですね、エルサレムの人たち、そしてまた個人的にもこういうことを両重ね合わせていっ 出てるわけですね。平和シャロームが豊かにあるようになり、恵みの宮、これは神様の義という言葉が本来なんですね。この新教大訳で恵みの技と訳しましたけれども、義、正義、そして固く立てられる。シャロームっていうのは完全にされるということですが、コンプリートということですね。そういうものが豊かに完全にされて、そしてしかもその強固さ、これがさっきから言ってる宝石に例えられているわけです。人間は本当に脆くて弱くて見にくいものだから、そういうものが神様の時が来ればですね、こんな風にまで変えられていくんだという、そうしたことをこの人ははっきりと見たということなんです。でその強固さを今度また別の表現で言ってるんですね、そこから先 でその前にこの平和っていうこともですね、シャロームっていうことも別のところでも料理に出てきたわけです。で、それも少しですねこのところで以前にも触れたことがありますが、ちょっとだけ見ておいたらいいかと思います。ですね、66編、イザヤ書の66の12、イザヤ書の66の12です。1170ページですね。この66の12ではですね、平和、シャロームを川のように。この大河っていうのは、別に大河では普通の川を意味する言葉です。だから他の訳みんな川と訳してます。ナハールっていうのは普通の川。新教大学だけ大河と訳しただけのことですが、平和をだから川のように、国の境、栄光も、この大きな川の、これを大きな川を言い換えたんですね。洪水とは訳してありますけど、大きな川の流れのようだと。あなたたちは乳房に養われ、抱いて運ばれ、膝の上であさる。まあ、幼子がですね、この母によって慰められるように励まされる、愛されると。本来、エルサレムの人たちは非常に滅ぼされてしまって、苦難にあったんだけれどもいいですね。ところが、平和が川のようにという例えは我々は普通しないはずです。海のように平和だっていうのは言ってもですね、平和が川の流れのようだって。これを見て私たち思っている普通の平和とここで言っている平和が違うってのはこれだけ見てもわかるわけですね。日本に川のような平和が来たって誰も言わないわけですね。今沖縄に行ってきたばかりですけども、沖縄に川のような平和が来るようになんて誰も思わないわけです。どうしてだろうかと。これはですね、本当に満たされた、完全にされた、コンプリートされた状態っていつも言ってますが、それが川のようにですね、生き生きとしている。完全にされたものはですね、川っていうものは乾燥地帯で水が流れるのほとんどないわけです。まず川の豊かな流れ、どこにもほとんど流れてない。まあ、ヨルダン川だけ細い流れですね。だから川のように流れるって言ったら、本当に豊かさ、あるいは命を与えると。この平和ってのはそういうものだっていうことなんですね。本当に神様ので満たされたら。そしてしかもそれがあちこちに溢れていって伝わってきて他者をも潤していくんだと。その平和ってのはそういうものだっていうことなんですね。単に戦争がなくて静かなっていうのと違うわけです。生きてるわけです。生きて、そして他者の周りにも伝わっていくようなものだと。まあそういうような意味で、この平和は川のようだ。というですね、まあ、例えでも言われているということです。はい、それでまあ元に帰りますが、そういうような意味のシャローム。シャロームってだから非常に奥が深い意味を持っているんですね。単なる平和と違うわけです。シャロームを訳したら平和だっていうようなこと言えないんですね。日本語に訳できないわけです。リンゴといったアップル。アップルといえばリンゴと訳せる。それはもう同じなんですけど、こういうふうな精神的な意味の持っているものは決してイコールで結べないわけです。で、次、14節から、その固くされたっていうのはどういうことかと。 破壊するものからもですね近づくこともないんだというんですね。14、攻め寄せるものがあっても何も成し得ないようになると。攻め寄せてくるものがあってもあなたの前に倒れてしまうんだと、こういうふうにしてですね、17節もどんな武器があなたに対して作られても何一つ役に立つことはない。要するにいかなるものが攻めてもどんな武器が来て襲おうとしてもですね、不思議な力があって守られてですね、かえって攻撃するものがこれがおられるというわけです、そして最後に裁きの座であなたに対立する全ての人を罪に定める。どんなふうに悪意のことを言って罪があるとか、イエス様も悪意で侮辱されたりいろいろしましたけど、どんなにしてもですね、そうしたことによって本当に罪に定めたりできないと、イエス様もそうだったわけです。悪意に満ちた攻撃で死刑の人っていっぱいいたけれども、最終的にイエスが蘇って、それで全世界に広がっていったわけですね、逆に罪に定めることができる。そういうふうに精神的な正義の裁きの面においてもですね、現実のさまざまな困難や危険やそういうものがあっても不思議とそれに守られていく、そういう強固さ、それがこの14節の言うあなたの恵みの技によって固く立てられると。平和が豊かに、シャーローも豊かにあり、神様の義、恵みの技によって固く立てられたら何者が来てもですね、不思議と害されないと、そういうふうなことが、これが新しい祝福だっていうんですね。私たちもこうしたことは必ず与えられるし、聖なる霊が少しなりでも与えられると、こういったことの前味がまず少しずつ与えられると、そしてこの世の終わりっていうか、私たちの肉体の死の彼方には実際にこういうことがあると、これが新しい祝福だと言います。聖書はこういうふうにですね、いろんなところで全体として絶えざる新しい祝福っていうものを言っているというんですね。その点が、ニュースやそういうものは知れば知ると祝福どころがですね、新しい困難、新しい矛盾、新しい暗闇、そんなことを次々と出す。だからこそ聖書を読まないとですね、世の中の知れば知るほどもう心が暗くなる、ニヒルになって煙的になるということなんですね、そういう意味でこのイザヤ書っていうのはですね、2500年から2700年も前に書かれたんですけど、絶えざるこの希望の光であるということなんですね。光を投げかけているものだと思います。はい、それだけはそこまでにしておきます。